恵みをいただく御言葉は、マルコによる福音書4章35節から41節までです。マルコによる福音書4章35節から41節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。アーメン。一言お祈りいたします。人生の海の嵐の中において、私たちはイエス様が共におられる船の中で共に航海を続けられるこの恵みを感謝いたします。あなたは悪霊を追い出したり病を癒したりするだけでなく、風や海までも言うことを聞き、いやそればかりでなく、この地球の成り立ち、宇宙の運行、星の動き、それらさえも支配しておられる主です。私たちと共にこの船に一緒に乗っておられるイエス様、あなたがどれほどの素晴らしいお方であり、あなたが共におられるということがいかに安心であるか、主よ、どうか今日私たちはあなたの素晴らしさをますます知ることをできますように、その知識を、あなたの素晴らしさのその知識を増し加えてください。人にはそれぞれの人生の嵐があり、それぞれの向かってくる波や風、それぞれは違いますが、しかしいずれにしても私たちは共にイエス様がおられるその船の中にいるということを、どうかしよう、そのことを今日思い起こさせてくださいますように。この語るしもべの唇を清めて、心を清めてください。思いを清めてください。聞く生徒たち一人一人の上に主イエスキリストの血潮を塗ります。イエス様の血潮によって耳が清められ、心が清められ、輝くされ、あなたの命の御言葉を余すところなく受け止める生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ここの出来事、結構有名なんですけども、弟子たちは まだイエス様の弟子になってそんなに、あまり経っていない時期でした。弟子たちがイエス様を任命されたのは、この私の神科学第2版では、2枚めくった前の方で3章の、14節のところですね。イエス様が十二弟子を任命されたのは、このちょっと前の出来事でした。この時イエス様は本当に数多くの印や不思議をして、ね、悪霊を追い出したり病を追い出したり、でそれで3章11節の方を見ますと、汚れて霊どもはイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであったとありますね。悪霊たちはイエス様が神の子ですと叫んでおりました。悪霊どもは知っていたんです。イエス様が神の子であると。では一体神とは何ですか。神とは何でしょうね、皆さん。イエス・キリストですけども、ここではですね、イエス様のことを見ると、悪霊どもはあなたこそ神の子です、天の父なる神様は全宇宙を支配しておられ、全てを作られた神です。悪霊どもでさえのイエス様を神の子ですと証しするほど、イエス様は神の子なんですけども、でも弟子たちは、そして皆さん一人一人は、なんとイエス様のことを知らないことでしょうね。神の子、この特権、この素晴らしさ。十二弟子たちはイエス様に呼び寄せられて、そして、イエス様の弟子としてこれから働くことになりました。彼らも、権威が与えられ、悪霊を追い出したり病を癒したり、そういうことをするイエス・キリストの名前によってそのような権威が与えられました。それは皆さんも同じですね。そしてイエス様はですね、4章の方の前半ではいろいろな例え話を話されました。4章1節から9節までのところは種まきの例えですね。ある種が、道端に落ちて、ある種は、ね、岩地に落ちて、ある種は茨のところに落ちて、ある種は良い土地にまかれた。というわけで、ある人々に対してはですね、御言葉、これを受け取る土壌がまだない、なかったり、ある人は整えていたり、そういうことを話されたり、また、21節の方からですね、明かりは、あなた方は光ですから、その明かりは寝台の下に置いたり、マスの下に置いたりしたらダメだ。明かりは、みんなが見えるところに、食台の上に置くべきだ。そういうふうに言われました。皆さん一人一人も、世の光ですね、食台です。皆さん一人一人も、世に対して照らし出す光として、ね、世に出ていかなくてはならないんです。また、26節からのところ、神の国は人が地に種をまくようなものだ。夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育つ。でどのようにして育つのかは人は知らない。神の国とはそのように、皆さん一人一人のうちで自動的にですね、まかれたらもう育っていくものだということを皆さんここで言われておりました。また30節のところでは、からし種のたとえですね、種の中で最も小さいんですが、でもそれがまかれると最も大きいものに成長していく、そういう例えです。でこういうわけでですね、弟子たちは、いっぱい学んだわけです。皆さんも今ここで学んでいます。御言葉を知識として、ね、聖書の話を聞いております。ところがですね、いざここを出て世に出て行き、船を漕ぎ出して人生の海を渡り歩いていくときですね、そのイエス様から学んだ知識がですね、どうもポロってあっという間に抜けちゃうようなことがあるわけですね。弟子たちは早速あっという間に抜けてしまって、信仰が試されたんですけども、抜けてしまいました。教会で語られていること、これが世の中では通じないと思っている人はいないでしょうか。御言葉は世界を作った真理です。 御言葉は人生のあらゆる場面においても、嵐の場面においても、凪の場面においても、御言葉は静かに力を持って、それを信じて告白する者には大きな力となる真理です。このイエス様からですね、学科を学んだ後にですね、弟子たちは早速イエス様からの実技試験の言葉をいただきます、ね、35節のところで、さあ向こう岸へ渡ろうと、ね、いう言葉ですね。ガリラヤ湖の向こう岸へ渡る、ね、あの漁師であるペテロとかヨハネにとっては、まあ簡単かなって思えるようなことですね。もう何度もこのガリラヤ湖で漁師をして魚を取っておりました。でそれでイエス様からさあ向こう岸へ渡ろうとチャレンジをいただきます。弟子たちはですね、その地方の群衆を後に残して出ていきました、ね、ミニストリーがあるんです、このガリラヤ湖のこちら側の岸ではそのミニストリーは大成功して、でそれで、そこに留まっていればもっともっとたくさん、 なんか人々からもてなしとかいいその接待を受けられるんじゃないかと思うんですが、でも御言葉を巻きに行くためにですね、その地に留まっていてはならないんです。時には向こう岸に行かなくてはならない。私たちのミニストリーもある部分で心地よい場面が出てくるんですが、でもそれでもなお向こう岸へとチャレンジしていかなくてはならない時があるんです。今の生活、今の安定したね、もう何十年か、この生活を続けている。でもそれでも向こう岸へ渡っていかなくてはならない場面も出てくるわけですね。弟子たちにとってのチャレンジは向こう岸へ渡ろうでしたけども、でそれでイエス様をお連れして、イエス様を船に入れて、そして漕ぎ出していきました。で別の船もいたようですね。他の船もイエスについていたと記されております。ところが湖には嵐がやってくることがあるんですね。激しい突風が吹いてきました、ガリラヤ湖は、大きさ的には琵琶湖のだいたい3分の2ぐらいの大きさです。かなり大きい部類に入りますね、まあ、我々の感覚からすればその大きな泉の中で激しい突風が時に吹いてきてですね、このね、ペテロとヨハネプロです。船を漕ぐことのプロです。にもかかわらず彼らが命の危険を感じるほどのですね、大波、突風、それが吹き荒れてきたんです。イエス様は、友の方で寝ておりました。弟子たちはですね、もう必死で、漕ぎ出そうとしたり、あるいは船の中に入ってきた水を、それを、バケツリレーで、外に流し出したり、まあ、そういう努力をしたんですけれども、でももうダメだ。もうダメだ。そういうことが起こる。でそれで彼らは、やっとイエス様の方に来てですね、イエス様を起こすんです。そしてイエス様に、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか、叫ぶんですね。これから新しい人生を歩んでいこうとしていく中、イエス様と一緒に漕ぎ出そうと実技をした途端にですね、話が違うじゃないか、ね、俺たちはこれから今まで漁師の網を捨ててイエス様に従っていこうとしたのに、もう早速俺たちの人生終わりか、ね、信仰を持ってこぎ出そうとしてきたのに、もう早速俺たち終わりか、そういう場面になってしまうことがあるんですね。教会で教えていること、御言葉が言ってること、それがですね、現実との世界に入ったとき、バッティングしてしまってですね、なんだ話が違うじゃないか。そういうときが、信仰が試されるときが来るんです。そのとき信仰が試されております。ね、 兄弟姉妹に互いに愛し合いましょうという言葉を聞いて、はい、わかりましたって。で、それでいざ教会を出てですね、突然目の前で兄弟姉妹が困ったことになって、で、自分の財布の中のお金を出さなければならない場面に来た時、いざ財布を開こうとチャックのがなかなか開かなかったりですね、うっって、ね、教会では互いに愛し合いましょうという言葉がポンって飛んでしまって、そういう兄弟姉妹が困った場合にいざぶち当たるとそれができなかったり、あるいはあなたこのお店を任してね、私がいない間もちゃんとやってねって、でそれで任されて、はいって言われて、でそれでお店をバランしていても、でなんかいざなんか怖い人たちが来て、それでお店の商品をなんか荒らしてる、え、こういう時どうするんだろう、あのお店のオーナーに電話しても繋がらない、どうしようどうしよう、ね、そういういざ人生の海を一歩踏み出していくとですね、それまでの話が違うじゃないか、ね、教会で話していたことがもうポンって飛んで信仰を働かせるということをですね忘れて、なんかこの弟子たちみたいに、あたふたして水をかき出したり、そういういざ実践の場になるとあたふたしてしまうのが、まあ、私たちのうちにあるわけですね。イエス様は弟子たちに声をかけられるまで友の方で寝ておられます。イエス様はもしかしたらまだ声かけないのかな、まだ声かけないのかな、まあ、そういうふうにもしかしたら思っていたかもしれないですね。あるいは本当にイエス様自身もうミニストリーで疲れ果てて、ね、弟子たちのために、あるいは困った人たちのためにもう立ちはだかられて、船が波のように揺れ動いてももう疲れ果てて寝ていたのかもしれません。イエス様は寝ておられます。弟子たちは自分でやりくりしようとして何もしない、イエス様のことを起こそうともしない。でもついにですね、自分の力ではどうしようもない、そういう時がやがて来ます。その時弟子たちはイエス様をやっと起こしました。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエス様は起き上がりました。そしてイエス様は風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われました。弟子たちももしかしたらですね、信仰を持って湖に対して自然界に対して黙れ静まれ、イエスの名によって命じる言ったら、自然界も黙って静まったかもしれないですね。ヨシアは信仰の祈りによって月を止めました。地球の動きを止めたわけですね。弟子たちもイエス様を信じる信仰によってですね、あの山がこの海に移って入れていれば移るんです、そうイエス様おっしゃいました。私たちも人生の海に対してですね、嵐に対して信仰を持って黙れ静まれ言えば静まるんです。書いてありますよ、私はなんか大洞付近を行ってるかのように見えるんですけども、でも私は聖書そのまま語ってるだけです。聖書はホラなどではありません、真理です。信仰を持って、山に向かって海に入れといえば入るんです。信仰を持って湖に、ね、風に向かって黙れ静まれ言えば沈まるんです、黙るんです。イエス様は信仰を持って、もう信仰そのものの方ですから、いやイエス様はご自身がこの世を作られたお方、この世はイエス様の世に成り立っているお方です。イエス様が風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われたら、風は止み大なぎになりました。それでイエス様は弟子たちの方に向いて言われます。信仰がないのはどうしたことです。本当に弟子たちはこの時大きな恐怖に包まれました。 それまで弟子たちはイエス様が病人の人を手を置いて癒されるのを見ております。悪霊たちがイエス様に追い出されていくのを見ております。悪霊たちは確かに、ね、あなたこそ神の子ですと言いながら出ていきました。その神の子であること弟子たちはよく分かっていなかったんですが、この時もうきっと思い知ったことでしょうね。弟子たちは大きな恐怖に包まれて、風や湖までも言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう、恐れました。主は全てを支配しておられます。天体の動きから、ね、星や地球の動きも、そして分子原子に至るまで、ミクロの世界に至るまで主は支配しておられます。主は皆さん一人一人の人生のそれぞれの海、嵐、それに対しても皆さんが信仰を働かせて実践することを主は見ておられます。望んでおられます。でも皆さんがですね、まだ信仰が育っていないとき、主は、ね、憐れんでくださいます。神の国は種が地にまかれて、でそれで夜は寝て朝は起き、そうこうしていくうちに育っていくものです。皆さん一人一人に御言葉の種がまかれたなら、ね、皆さん最近御言葉の種を自分自身にまいて週に1回発表しておりますね。その御言葉の種がまかれたらですね、朝は起きて夜は寝て、そうこうしているうちにその命が育っていくものです。ですから皆さんぜひ御言葉を覚えることを、ね、続けてくださいね。そしてこの御言葉は力があります。天地を動かします。皆さんにとってのガリラヤ湖あるかもしれません。人生は時にですね、本当にこぎ出していかなくてはならない場面があります。ミニストリーにおいてもそうですね。長い間このミニストリーに携わっていて、もうある程度も勝手を知った居心地がいい、ね、そういう時においても主がですね、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた時は、信仰を持って渡っていかなくてはならないんです。嵐があるかもしれません、ね、ミニストリーに限らず家族を、ね、皆さんが若い人たちはやがて男性は主人になり、女性は奥さんとして、ね、一家を主人は切り盛りし、働いて世で稼いで、そして一家の主となっていきます。女性は、ね、子供を産んで子供を育てて、そういうふうに人生の海ボートを漕ぎ出していかなくてはならない場面があります。その時になってですね、学んできた御言葉、それをですね、この弟子たちみたいにポンって忘れたり投げ出したりしないでください。しっかりと信仰を持って働かせてください。そして皆さんの人生という船の中にはイエス様が一緒に乗っておられます。困った時はイエス様に、ね、泣きつきましょう。この嵐、もう自分の漁師としてのそのプロの腕、ボートを漕ぐ腕、ね、水を効果的に排出するその腕は役に立たなくなるような時も、人生の海の嵐が時にあります。このままでは沈んでしまい、死んでしまいそうになる、ね、この嵐いろいろな種類がありますね。ある時は金欠という水がボートの中に押し寄せてくるかもしれません。ある時は突如の事故、事件、まあ、そういう水が侵入してくるかもしれません。それらに対して皆さんはイエスの名によって黙れ、沈まれと信仰を持って命じてください。でもそれ信仰がない時はイエス様を呼んでください。イエス様を助けてくださいとイエス様を呼んでください。イエス様は人生のあらゆる山、谷、イエス様が共におられるのであれば、それを乗り越えていくことができます。どうかこのイエス様により頼みましょう。あらゆる場面において 私たちは御言葉を学んだら、それをしっかりとですね、信仰を持って働かせて、そしてイエスの名によってあらゆる場面に命じていきましょう。信仰が萎えてしまった時は、船の中に一緒に乗っておられるイエス様を起こして、イエス様を助けてくださいと泣きつきましょう。そのようにしてこの人生の海を嵐を乗り切って、凪へと、大凪へと導かれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、私たちという人生の船の中にあなたが一緒に乗っておられるこの恵みを感謝いたします。あなたは天と地を作られたお方、あなたは風も湖も支配しておられるお方、あなたは人の病やまた寿命の長さを支配しておられるお方、その全てをご存知であり、全てが可能なあなたが私たちの人生に一緒に船に乗っておられるこの恵み、それはなんと素晴らしいことでしょうか。主よ、どうか私たちのあらゆる押し寄せてくる波、突風、そのもろもろの人生の困難をあなたと共に乗り切り、ある時は主イエスの御名によって命じ、ある時はイエス様に泣きつき、そうこうしてこの私たちの人生を本当にあなたと共に快適な楽しいクルージングができますように、イエス様、私たちの人生をあなたが導いてくださることを感謝いたします。どうか私たちの元に迫り来る諸々の嵐や波風や水、侵入してくる水、それらに対しては主イエスの御名によって断固として追っ払う私たちでありますように、どうか私たちを導いてください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちも尊き主一緒に船に乗ってくださる主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。